ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。アメリカ時間の6月26日訪米中の杉山信介外務事務次官はジョン・サリバン米国国務副長官と意見交換し、両者は拉致問題の早期解決に向けて日米で引き続き緊密に連携していくことを確認しました。今回はその概要を次の通りお伝えします。冒頭、杉山次官からサリバン副長官の就任に対する祝意を表するとともに、今後揺るぎない日米同盟の絆をさらに強化していくべくサリバン副長官と連携していきたい旨述べました。これに対しサリバン副長官から杉山次官の訪問を歓迎するとともに地域および国際社会が直面する問題への対応のため引き続き日米間で緊密に連携していきたい旨述べました。両者は日米関係、北朝鮮、南シナ海などの問題、アジア太平洋地域情勢等について意見交換を行い、またアジア太平洋地域の安全保障環境がより厳しさを増しているという認識を共有した上で、インド太平洋を含めたさまざまな地域や国際社会の諸課題における日米の連携を確認しました。特に両者は北朝鮮への対応にあたり引き続き安全保障面を含め日米および日米韓の協力を進めていくことの重要性を確認しました。また杉山次官から拉致問題は安倍政権の最重要課題である旨述べ、我が国の立場を説明し、両者は拉致問題の早期解決に向けて日米で引き続き緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。7月7日北朝鮮の ICBM 発射実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月4日に 北朝鮮は大陸間弾道ミサイル ICBM の発射実験に成功したというふうに発表をいたしました。北朝鮮が行った実験というのはいわゆるロフティッド軌道と呼ばれます。すなわち高高度ので発射をする方式で行われまして、北朝鮮の発表によればですね、頂点高度というものは 2802km まで上昇したと言われております。また飛行時間も約37分間に及んだと、一番今までで長時間でやったということになりますので、これを標準軌道、すなわち30度から45度の角度で発射をする標準軌道に換算をして考えてみますと、6000km 以上になる可能性というのがあるということで、そうなりますと北朝鮮から発射してアメリカのアラスカまで到達するということになります。従いまして今回の実験に関してアメリカ政府はですね、北朝鮮が ICBM の発射実験を行ったというふうに認定をいたしました。しかしこれは ICBM のいわば初期段階のものでしかまだない。戦力として考えるのであればアラスカではもちろん不足なわけでありまして、最低でも西海岸のサンフランシスコ、そしてロサンゼルス、あるいは可能であれば東海岸のニューヨーク、そしてワシントン DC というところが攻撃できる、そこまで到達する能力を持って、初めて北朝鮮が ICBM の能力を持ったということになりますので、まだそこには至ってない。そこまで北朝鮮が到達するのにあと数年はかかると見られておりますが、いずれにせよ今回の北朝鮮の発射実験というのは、ICBM の初期段階を、クリアしたということを示したと言っていいかと思います。北朝鮮の目的というのは明確であろうと考えられるわけでありますが、まず第一には国内向け国内宣伝ということでありますが、これで今回の実験によってですね、アメリカの核の脅威は怖くないということを国内に宣伝するということでありますが、実際7月4日の北朝鮮の発表によればですね、アメリカの核戦争威嚇恐喝というものを根源的に収束させたとという言い方をしましたので、もうアメリカの核脅威というのは怖くないんだということを宣伝したと、そうであるならば、今後は経済建設に集中できるということでありますので、それを国内向けに強調したかったということになろうかと思います。いわば安心安全宣言を行ったということでありますが、それが一つのICBM というものを開発する目的であると言っていいと思いますが、二つ目にはもちろんアメリカに対する、トランプ政権に対するメッセージということになります。北朝鮮が ICBM 能力をいよいよ持つようになった、しかし完成するにはまだ時間がかかるわけでありまして、それは先ほど申し上げた通りでありますが、そこまでの間にアメリカが北朝鮮の ICBM 開発を凍結するために交渉のテーブルに出てこいとつけと、アメリカが凍結ということで交渉のテーブルにつくということであれば、北朝鮮はそれに応じるという、そういうことを考えているだろうと思われますので、そのメッセージをですね、アメリカに対して今回示したと言っていいかと思います。今のところアメリカのみならず日本、韓国も含めてですね、北朝鮮にさらに圧力をかけていくということで一致をしておりますが、しかし韓国のムン・ジェイン大統領はそうした中でも南北対話というものには熱意を失っていないということがありますので、その点を考えてみましても、今後北朝鮮は韓国との対話を実現させようとするのではないか、そして10月4日に南北共同宣言10周年というのがありますが、それを契機にさらに南北関係の改善を 進めていくと、まあ、そういうことを考えているのではないかと推察されます。まあ、そのためには核実験やミサイル発射の統括というものも交渉の道具にしていくということが当然考えられるだろうと思います。まあ、アメリカは現時点では圧力ということであります。中国の役割ということを重視しているということでありますが、北朝鮮が仮に ICBM の発射を今後も継続して続けていくというようなことになりますと、やはり軍事的な選択肢というものも当然真剣に検討されることになると、まあ、そこには最低でも50万人以上の犠牲者というものを前提にしなければなりませんが、それでも軍事選択肢というのは当然検討されることにもなりますので、まあ、そういった考えても北朝鮮はそれを避けるためにも南北対話と挑発行為は控えるという方向に行く可能性が、まあ、今のところ高いと考えられるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・グアンスラによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・グアンスは、原さんに成り代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側はこの確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。 日本政府と捜査当局は原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・グァンスと共犯者のキム・キルウクの国際手配を行うとともに北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は、2017年3月に頂戴したものです。それでは、お聞きください。徹へ。徹、元気ですか？また一年が経ちます。このところ、札幌中心部は久しぶりの再開発で賑やかになっています。テレビ塔の脇にある NHK がやがてかなり西に移動して、跡地には高層の複合ビルが建ち、景観が一変するそうです。市役所本庁舎も建て替えです。南北に走る地下歩道ももう一本増やすと発表されました。創成川の東側も再開発の対象で、駅前に移っていた人の動きを取り戻そうとしています。また、我が家の近くにある札幌ドームは、北海道日本ハムファイターズというパリーグの昨年も優勝した強豪プロ野球チームのベース球場ですが、ここが扱いづらいので、専用施設を他に作ろうという動きが出てきて、周辺の自治体も巻き込みながら候補地争いが起こっています。徹が好きな農業高校の敷地も候補に上がり、昔ながらの景観が変わってしまわないか少し心配しています。さて、徹も今年還暦を迎えます。私たちもこの年齢になれば、時代の経過を恐ろしいほど早く感じます。10年や20年はそれほど前ではないし、30年前のことでもやはり大昔とは思えない。世の中の変化は目まぐるしく、多くの事態が起きては過ぎ去りますが、記憶に強く刻まれた出来事はいつでもはっきりと思い出せます。徹がこの問題に遭遇して故郷に帰れないまま長い時間が過ぎたとはいえ、徹自身についての記憶は皆の胸にはっきりとまざまざと焼き付いています。希望を失わずに毎日を乗り越えて待ちましょう。健康を維持すること、再会を待つこと、徹の家族がいつまでも待っています。体を大事にしてください。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の 夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。